それでは横浜人形の家で開催中の企画展、アリスドール不思議の国のアリスと人形の特集からです。不思議の国のアリスはイギリスのルイス・キャロルが書いた児童小説、1865年に発表されています。幼い少女アリスが白ウサギを追いかけて不思議の国に迷い込み、喋る動物や動くトランプなど様々なキャラクターたちと出会いながら、その世界を冒険する様を描いている作品です。先日展示を見ながら、横浜人形の家企画担当の長尾千人さんにお話を伺ってきました。では長尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは今日お邪魔していますこちら横浜人形の家について改めて教えてください。
はい、横浜人形の家はたくさんの人形たちに出会える人形の専門の博物館として1986年に開館し、今年で開館37周年を迎えます。
はい、
展示は主に常設展と企画展に分かれており、特に年に数本開催している企画展では、ジャパンカルチャーとして世界的に人気があるフィギュアやキャラクター展示のほか、ぬいぐるみや現代創作人形などの展示を開催し、古今東西のドールカルチャーを多岐にわたって紹介する施設となっております。
はい、本当にね、ありとあらゆる世界中のお人形がね、ここに来ると会えるなという印象なんですが、全体的にはいくつぐらいの数のお人形があるんですか？
そうですね、館内では100カ国以上、1万点以上の人形を収蔵しておりまして、人形およびその資料類を通じて世界の民族、風習、歴史、文化等に触れる機会をご提供しております。うん、当館では見て触れて感じて遊ぶことができる展示やイベントの開催、いつ来ても楽しく何度来ても新しい発見がある博物館として、子どもはもちろん大人も楽しい時間を過ごせるように幅広い内容に取り組んでおります。
お人形を見て楽しむだけじゃなくて、文化的歴史的背景もね、学べる施設となっています。さあ、そして、現在話題の企画展アリスドール不思議の国のアリスと人形開催中ですが、はい、こちらはどんな企画展でしょうか？
はい、現在人形の家では初めてのテーマとして童話不思議の国のアリスの物語を題材に、その世界観を人形で表現するアリスドール不思議の国のアリスと人形と題した展示を1月28日の日曜日まで開催しております。
はい、
今回はあらゆる分野の人形作家たち16人がそれぞれ独自の解釈で不思議の国のアリスを表現するという切り口で、いつもとは違った人形たちの宴をお楽しみいただけると思います。
はい、人形たちの宴ということで、まず入り口入ってくると美しいねビスクドールが迎えてくれて、やはりね、ビスクドールが今回もその16人の作家さんたちの中で多い印象なんですが、でもね、意外や意外、日本のね、張り子をアリスで表現したりとか、あとはね、ポップカルチャーのような本当に毛糸とかカラフルなビーズを使った、これはね、増田セバスチャンさんの作品ですとか、あとはぬいぐるみでね、表現された世界だったりと、はい、本当に多岐にわたるなという感じがします。今回の企画展の見どころはどんなところでしょうか？
はい、今回作家16名に加え、キャラクタードールのプーリップ20体の展示や、ゴシックロリータブランドのトリプルフォーチュンさんのドレスなども展示しております。
はい、
様々な素材で制作されている作家さんが一度に集まっておりますが、今回初めて参加される前田ビバリーさんは和紙を使った張り子で制作する若手作家さんです。日本的な福助人形とアリスに出てくる帽子屋がこう融合したようなユニークな作品があります。独自の世界観が感じられて、とても面白くなっておりますね。
うんうん、張り子で作られたうさぎさんは、ね、ちゃんと首が揺れるようになっていたりと、なんか本当和と洋の融合みたいなところも面白みがありますね。
はい、はい、そうですね。
さあ、それでは、16人の作家さんのね、様々なアリスの作品をちょっといくつかご紹介いただきたいと思うんですが、私たちが今いるのはですね、恋月姫さんという作家さんの作品で、大きな、はい、ビスクドールですね。こちら美しいですね。
はい。ビスクドール作家の恋月姫さんは、全長120センチメートルあるビスクドールを制作いただきました。 穴から落ちるアリスを表現してくださいましたが、お顔はもちろん指先まで美しく、時間を忘れてうっとりと見入ってしまいます。
はい、まさにあの穴から落ちてちょっと腕を上に上げているような仕草のアリスなんですけれども、うん、こう頬のね、なんかこう明らめた感じとか、なんか本当に今にも動き出しそうな、はい、なんかそんな感じがありますよね。
はい、
美しいですね。これ全長120センチってことはかなり製作も手間大変なんですよね。
そうですね、ビスクドールはもともと二度焼きするものですので、大きさがあったものがこう縮んで今の、サイズになるので、はい、かなりあの大きいものですと手間もかかりますし、
はい
はい、かなりあの凝った作りになっておりますね。
はい、そして私そちらの、ね、反対側に飾られている、ね、作品も気になったんですが、こちらも秋山真帆子さんという方の作品のビスクドールなんですが、うさぎちゃんの格好をしたアリスなんですけれども、もうこれも本当にお顔たちが美しくて青い瞳に吸い込まれそうという感じですね。
はい、こちらの秋山真帆子さんも、かなりもうベテランの作家さんなんですけれども、本当にあの造形が美しくて、
はい、
こう神業というか、
うん、
こう人間の手でも作れないし、かといってあの工業製品としても作れないぐらいの、
はい、
本当にあの瞳もご自分で制作されて凝ったものになっておりますし、
はい、
本当に可愛らしくて、
うん、
もうずっともう抱きしめたくなるような、はい、作品ですね。
さあ続いては大きな絵画の作品の前に来ました。はい、テーブルの上でね、ティーパーティーが行われている様子を描かれた絵なんですけれども、
はい、こちらはモヤンさんという作家の作品なんですけれども、実は人形の家では今まであまり展示のすることがなかったこうキャンバス作品やミクストメディア作品などの展示も今回ありまして、
はい、
人形をモチーフに現代アートとして表現されている作家さんなんですけれども、うん、ミニチュアをこう大きく描いた絵や、アリスがこうそこにかつていたんじゃないかということをこう感じさせるようなオブジェ作品など、非常にあのユニークな表現も見ることができます。
はい、本当にね、高さ150センチぐらいありそうな大きなキャンバスの絵の中に、カラフルなあのテーブルと、そして紅茶のティーポットやあのカップが描かれているんですが、これよく見るとミニチュアサイズのティーポットやティーカップをあえて描いてるんですか？
そうなんです。そういったこうアリスも小さくなったり大きくなったりすると思うんですけれども、
はい、
そういったスケールエラーというか、こう大きさのちょっとあれっていうような感じをこう表現しているんだと思いますね。
大きな絵を見てるんだけどミニチュアを眺めているという、うん、なんか本当にこう作家さんのフィルターを通すといろんななんか世界が広がってきて面白いですね。
はい、そうですね。
そして今回会場内にさまざまなフォトスポットがあって、大きなトランプで作られたアーチだったりとか、あとテーブルの上にね、ティーパーティーが開かれていて椅子があって、そういったところでも写真撮ることもできるんですか？
そうですね、ご自身がこうぬいぐるみ持っているぬいぐるみや、ドールをこう撮影できるスポットなどもいくつかございまして、
はい、
クローカさんという方の作品は、お人形がティーパーティーにこう参加しているようなお写真も撮影いただけるので、
うんうん、
そのミニチュアのお料理とか家具もすごく凝っている作品なので、
はい、
とっても素敵で来場者の方からもすごく大人気なんです、
はい、
なのでぜひご自身のぬいぐるみやお人形と一緒に展覧会の方楽しんでいただければと思います。
はい、ジオラマのような上の、ね、ところにテーブルと、そしてうさぎちゃんが座った、はい、そして空の椅子がありますから、ここに自分のお気に入りのぬいぐるみを乗せてティーパーティーに参加している写真が撮れるって、自分たちも写真撮れるしぬいぐるみたちも撮れるし楽しいですね。
はい、
はい、今回他にもですね、羊毛フェルトで作られたアリスの世界観ですとか、あと木彫りの大きな人形、こちらもアリスの世界観で作られたものなどいろいろとありますけれども、改めてこれだけのやはり16人の作家さんのいろんな解釈が生まれるっていうのは、アリスはどういう魅力があるんですかね？
そうですね、まあ、アリスを読んだ方の多くがやっぱりその物語をこう分からないとか謎めいていて、
う
ん、捉えきれないっていうようなことをおっしゃるんですけれども、
はい、
だからこそアリスをこう自分なりに解釈できる、そういったこう幅のある物語なのかなというふうには思うので、
はい、
こう来ていただいて くと分かるんですけれども、あの各作家さんがすごく楽しまれてこう、うん、あの作品を作っているっていうのがあの分かっていただけるかなというふうに思います。
はい、分かりました。あの今回の企画展では人形展示の他にもいくつか関連イベントがあるということなんですが、そちらについても教えてください。
は
い、
まずはアリス原作の挿絵画家のジョン・テニエルの絵を使い、オリジナルのマグネットや缶バッジを作るワークショップがこの後も開催されます。お日にちは1月13日の土曜日、14日、日曜日の開催予定になっております。また、指定の日時におしゃれをして来ていただいた方や人形をおしゃれして一緒にご持参いただいた方をチェキで写真撮らせていただいて掲載させていただくイベントも行っておりますけれども、はい、そちら展示させていただいた方の中から先着100名様の中から5名の方に企画展ペアチケット1年間有効のものをプレゼントするという企画もあります。
はい、今回はね、ロリータファッションのアリスのドレスですとか、ハートの女王のね、ドレスも展示されていますが、そういったロリータファッションでいらっしゃる方も多いんですか？
そうですね、ゴシックだったり、ロリータだったりっていう、方が多くいらっしゃっていて、はい、まあ、そういったファッションの方って、自分の大事にしているお人形が結構必ずと言っていいほどこうあったりするんですね。そういった親和性を、まあ、ファッションと人形っていうのは持っていると思うんですけれども、うん、そういった多くの方がご自分の人形も、一緒に連れてきていただいたりとか、うんうん、でお写真撮っていただくなど、すごくアリスの世界観をお人形と一緒に楽しんでいただいております。
その他にも現在楽しめる展示などありましたら教えてください。
はい、第2企画展として、現在ハルモニアブルーム花と横浜のあの子展を3月17日の日曜日まで開催しております。ハルモニアブルームは初心者でも扱いやすい機能的なジョイントやアイギミックを持ちながら、人形としての可愛さを極限まで追求した次世代タイプのファッションドールになります。アリス展と合わせてのご鑑賞をぜひお勧めいたします。
では今後のイベントについても教えてください。
はい、人形の家では作ってみようという、ワークショップなども定期的に行っております。2月に入ってからは、へんてこ鬼のお面作りや、光るペンダントを作るワークショップ、それから、ひな人形展2月10日から3月24日に合わせてミニチュアにひな人形を作るワークショップや、その後ハンペルマン人形といってこう紐を動かすと手や足が動くような人形を作るようなイベントも行っております。その他、随時イベントなども、追加開催など行いますので、ぜひホームページの方をご覧いただければと思います。
はい、わかりました。では最後に長尾さんからリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
今回の見どころとしましては、英文学研究者の市川淳先生の解説、日本での不思議の国のアリスの需要の文脈から現在に至るまでの歴史を導入部分でご紹介した上で、作家による不思議の国のアリスが様々な解釈で再構築されている点ですが、作品を見るとどの作家の皆様もご自身の創作をこう楽しみながら作っているということが分かり、とても楽しく謎めいた気持ちにさせてくれることと、来場者の方が、自身が、アリスになったような感覚になれるようなフォトスポットや装飾などの演出がされています。ファッションと人形とアリスという物語がそれぞれに関わり合っている現在を知っていただくことができ、今回、ロリータファッションでご来館いただき楽しんでいただく方も多くいらっしゃいました。本展で美しく楽しい作品をたくさんご覧いただき、その後ゆっくりお茶して余韻に浸るなど、横浜で素敵な一日を過ごしていただいているようです。ぜひ多くの皆様のご来館をお待ちしております。
わかりました。長尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アリスと一口に言っても本当に様々で、例えば今回ぬいぐるみ作家の片岡メリアさんはドアノブのぬいぐるみを作成していまして、アリスから切り取ってそこをぬいぐるみにしましたかという感じで、そんな意外性も面白かったです。アリスというと、ちっちゃい猫とか双子とかね、そんなユニークなキャラクターも魅力の一つですよね。様々なキャラクター眺めていたら、改めてアリスのお話を読み返したくなってきました。 横浜人形の家で開催中の企画展、アリスドール、不思議の国のアリスと人形、会期は1月28日日曜日まで。休館日は月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日がお休みです。また、年末年始もお休みとなっています。その他入館料など詳しくは横浜人形の家の公式ウェブサイトをご覧ください。